撮れてるわ。
操作感変わって
る。
ニコでー。
オッケ
ー。あ、あ、まあ。
イエス。
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 はい、始まりました。ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけで、ボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりする、なんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私、モミ。そして、
カオリンです。
キッパミです。
もう一回やな。お腹ぐるぐるになる。
なんかこの辺がぐるぐるしたね。
すごい今絶妙みた
い。お腹ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる。
お腹じゃないから。ここここ。
ここってどこやねん。
ここここ。トマトジュース飲んだら
なんか。すごい今。
なんでラジオ撮るときになんか絡むようなやつ。
やっぱあの粘度が高い
透き通りのいいやつにしてくれや。
これもなんか体調整える
いいかなみたいな。
それで途中でえんとか言ってなんかカットせないかんねんか。
トマトで痩せるって聞いたからさ。
あるね。トマトで痩せるからな。じゃあちなみにこれも全部取ってますからね。はい、始まりましたホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私モミ。そして
カオリンです。
キュパミです。
イエーイ。はい、というわけで始まりました。今回なんと第101夜でございます。イエーイ。はい、通常回はですね、第100夜を超えまして、まあ、いわゆる、
すごいね。
新生第1、あれ
すごいね。
ん？あなた誰ですか？
うん、お、あ、え？いや、カオリンですって言ったじゃないですか。
か、き、ね？
え、ね、あの、なんか、
まさ
か、
いや、101回めでたいね。めでたいね。
キャサリン？
え、キャサリンしか、キャサリンって誰だ？
キャサリンです、ゼロです。
え、だってこのカオリンさん、巻き髪じゃなかったですよね。
え、マジで？もうこの、え、私すごい巻き髪だったよ、ずっと。
そう、なんか、ボロボロ。
髪の巻き髪だった。
なんか今日服も髪もボロボロ。
ボロボロじゃないわ。
なんで
全然ボロボロじゃないわ。
なんだ。
あの OL 的な感じ。
チャリできた。
チャリ
できた。
チャリできてはないよ。
チャリできた。
チャリできてないけど、はい、なんかあれどうしたの？なんか
いやてかもう久しぶりすぎて、
ね、
あなた。
いやだってカオリさんね、前いたのは。
前いたのはね、なんと第87夜ですよ。
皆様お久しぶりでございます。
それ以来の出演ですが3ヶ月ぶり。
いやお久しぶりですね。
なんかあれですか、もしかしてなんかシールドとして働いてたんですか。
え、なんですか、シールド、
シールドとして、
シールドとして
世界を救ってたんですか。
働いてないわ。
あ、分かった、あれだ、火星に行って、火星に行ったけど置き去りにされてた、
ね、置き去りされて、ね、されてたね。
メンバーに
でやっと戻っていいな。
そうやっと戻ってこれた。
野菜作って、
じゃがいも育てて、
育ててね、やってみたよ。
あらー、そこから戻ってきてね、もうどうで小汚いわけですよ。
そう
です、
だから小汚くないわ。
そうです。そう見えます。まあ、そんな久しぶりの元レギュラーの香り
を、ね、元ゲル、
ちょっと待って、
いや、いやね、諸事情により出れなかったけど、出れなかったけど、元っていうのはやめて。
あ、そうですか。だって今後も出る予定あります。
もう元に戻りますよ。
あ、本当ですか。
え、
でもあなたボードゲームいつぶりですか、やるの。
ボードゲーム3ヶ月
3ヶ月ってよう出たな。あと声でかっ、声でか
っ、どうしよう。
じゃあちょっと上げていきましょうかね。
悪魔かよって、
悪魔って
どんな、
素直に悪魔か。
いやちょっと、いや本当でも本当
に、ね、
久しぶりじゃないですか、
はいはい、
正直言うと、はい、モミさんに会うのも久しぶりじゃないですか。
本当だよ、
びっくりしましたね。モミさん久しぶりに会ったら、はい、髪が増えてんの、
う
ん、
増えてねえ増えてねえって言う、
伸びたじゃなくて、
ちょっと待って、増えてねえよって言った自分が死にたい。
モミさん髪増えてるってね。
あなたね、もう第100回まで来てね、もうすごく大変だったの、あなたがいない間。
そうだったの。
そんな、あんなこんながあったから、もう切る暇もなくね、ねちばみさん、めちゃくちゃ大変でしたよね。メンバー集めて、書き集めてね、収録してね、で第100夜もね、聞きました、赤鬼さん。
100夜、あ、まだ聞いてない。
聞いてないすごいですよ。
え、まあ、そうなの。
リスナーの方はね、おそらくもう聞いて今101夜に挑んでると思いますけど、第100夜はもうね、グミさんがもうとにかく黄色い声でですね。
いや、もう100夜も最高 ですよ。もう最高。
そうなんですか。
もう最高に最
高。過去最高に反響がありました。
おー。
すごかった。
第100話
もね。気持ち悪いだの、聞くに耐えないだろうね。
そういうこと？
でも面白かったと言ってね、あの清水さん、あの風花さんでさえね、認めてくださいましたよ、面白かったと。ただクソみたいな合コンしてね、グミさんがもう順次はしてね、濡れてましたよあれは。
いやもうなんかね、私あのグミさんにね、すごいね、あの気持ちを共感してましたよ。
なんで？
ドキドキしますもん。
あ、やっぱり。
ちょっと待ってください、はい、ちょっと私全貌がつかめていないんですけれども、はいはい、何を撮ったんですか？
あ、私が自作した合コンのゲームで、
まあもうあの平たく言ったら王様ゲーム的なもの。
そうそうそう、
はいはいはいはい。
それをね、新感覚王様ゲームをおねころとしてですね、
はい、
私がリリースしまして、
あら、
伊達あずみ、そしてその友達比嘉さん、
はい、
そしてサブパーソナリティのグミさん、私でね、
はいはい、
ああもうそらエッチなこといっぱいしましたよ。
そう、放送できないようなことも。
最終的にあの伊達あずみの膝にピーしましたからね。
ピーしたんですか？
そうです。
あのピー音がね、初めて使われたんですよ。
初めてじゃねえよ、おめえどんだけ聞いてねえんだよ。初めてじゃねえよ。
あ、まあまあまあまあ、まあ、
宮野さんの時にも使ったよ。ま
あ、そうかもしれないけど、あの卑猥なところに、
ね、
卑猥なところに、
なんだこのレギュラー。
卑猥なところに、ピー音を使ったのは初めてです
か？それは初めてかもしれないですね。
卑猥ピー音はね、
あ、本当のピー音じゃないですか、
ね。まあ、宮野さんも実は卑猥ですけどね。うん。うんじゃねえよ。
まとまっちゃったじゃない。
すっこめや。
あ、うんじゃねえよ。
びっくりしちゃった。
うん、
うんじゃねえよ。どうすんねよ。
そんな、ね、そんな厄介だったんですね。
うん、しかもあの初めてのエコー音も使われて
て、まあ、いろいろとね、編集も大変でした。そんな出ていただいた伊達あずみさんがですね、
はい、
とうとう神保町にオープンしました遊びカフェ。
はいはい、あー、
ボードゲーム喫茶ですよ。
はい、
まあ、バーでもあるんですけど。
ありがとうございます。
そうなんですよ。
ありがとうございます。すごいですね、神保町に。
うん、そうなんです。本当何も知らねえな。
しかもチラッとはあの聞いてたんですよ、
はいはい、
あのチパミさんから、
はいはい、
でも、
うん、
バーも入ってるんですね。
あ、そうですね、お酒も飲めます。
プレイスペースで、
うん、
っていう、まあお酒とかはなくてっていう、うん、まあ、カフェではなだけではなく、
うん、そう、
バー、まあ、
そうです。
お、
ね、そうですよ。もうそちらはね、もう4月16日からオープンいたしまして、
うん、
まあ、すでにね、たくさんのお客さんが来られてる。
あ、
と思いきや、
え、
意外と空いてるというね。これなぜか、ね、チパミさん分かります？
はい、なんでなんでしょうね。あの、だって前評判とかもすごかったですよ。
そう、もうね、そのクラウドファウンディングも240万円ほど集めましたし、
はい、
パトロンもね、すごい人数集まりましたが、
はい、
これはですね、いわゆるバッティングでしょうね。
あ、バッティング？
要は、うん、まあよくありますよ、ゲームなんかでもね、ハゲタカの餌食であるじゃないですか。
はいはいはい、
まあ、あいつがあれで来るんだったら、俺はこっちで出そうかなと思ったら、その気持ちが被ってこう、あ、バッティングしちゃったと。で、無効化されるみたいな。あれと一緒ですね。
あ、無効化されちゃったんですか？
おそらくは、やっぱり初日、
はいはい、
ね、混むだろうと。はい、あ、それだったら、ね、いや、はい、僕はちょっとだって子さんとゆっくり喋りたいなと思って、じゃあちょっと間を置いてから行こうなんてね、思った人がおそらく、まあ何人かいらっしゃって、それで、まあ、ね、初日からギュウギュウってわけではなくて、はい、まあでも反面ね、言えば、まあゆったりと座れて遊べたみたいなんで、それはそれでよかったと思うんですけど、うん。
あ、でも私も確かにあのね、その口なんですよ。
どういうことですか？どの口ですか？
え？
どれに関して言ってるの？
いや、
意味がわかんない。今の国語のテストだったら0点ですよ。どこ
に？私も今 A ですよ。
どこに対して？
ぜひ A って
意味がわかんない。
もう100か大丈夫ですかね？ちょっと
どこに対してのその口なんですか？
いや、だからあのあれですよ。
はい、
その、
うん、
ちょっとだけしゃがんでから行こうかな。
ああ、そうですね。
オープン初日は避けて。でゆっくりと、まあ、伊達子さんのお店で満喫したいんで。
うん、そうですね。まあ、やっぱそこはね、
うん、ありますよね。
あります、あります。
うん、
だやっぱ商売って分かんないもんですからね。とはいえ別に人気がないわけでは全くないんで、
はい、
まあ、こっからですよね。
だってお店の雰囲気めっちゃいいですよね。
あ、そうですよ。私行かせていただきましたけど。
あ、なんかあの行かれたんですか？
はい、そうですよ。
お、他のところにないあのアットホームさっていうのがあるじゃないですか。
うん、
まあ、おしゃれさもありますし、
居心地それでいてね、やっぱアイドルの伊達あずみがね、出迎えてくれて、美味しい料理が食べれて、そしてボードゲーム
なので、
そうです。料理がまた豊富なんで。
わー、 あ、しかもあれですよ、あのトマトの生ジュースみたいなのもあって、
ね、うん、そうそうそう、入れ物もね可愛かったし、ね、
じゃあですよ、じゃあ
だからね、むしろ今リスナーの方で、まあ、ちょっとそのクラウドファンディングもしてなかったし、まあ、混んでるんだったらやめとこうって思ってた方なんかは逆に言っていただきたいですよね、うん、隙を見てね。で周りにもですね、あのいろんなショップさんね、近場にありますから、まあ、奥のカルタさんだったりメディウスさんだったり、はい、いろいろありますんで、はい、もし行っていっぱいだったら、あーなんだせっかく来たのに神保町って思っても、うん、実はね周りたくさん回れるボードゲーム関係のお店もありますんで、うん、そちら行ってみるといいかなと思いますね。
取りこぼしなし、
うん、ね、カオリンさんもね、
そうですね、ちょっと行ってみたいですね。
はい、もうほんな男とねパコついてる暇があったらもう、
おい誰がパコついてるんじゃ、
カオリンさんもウケるな、ウケるな、
ありがたいですね、
もう全然
これですよ、
全然驚いてませんね。
そうですね、
このカオリンさんの刃がね、
ありがたい、キラリと光る、そんなカオリンさんですが、
ジャックナイフ、ジャックナイフ、
ジャックナイフ、
殺傷能力高め、
そんな感じだったかな私。
そうですね、いや素晴らしい。まあ、そんなねカオリンさんも入っての、はい、まあ、第101夜になっていくんですけれども、
はい、
今回から後編なくなります、
はい、
ディ ディ
ディディ、
はい、ということでリスナーの方もですね、もしかしたらシークレットトラック聞いてなかった方もいらっしゃるかもしれない。
ほう、
第100夜でですねシークレットトラックを用意させていただきまして、
はい、シークレットトラック
よくあるじゃないですか CD で、まあ、最初はないかな、はいはいはい、取り込むの前提だから、はい、ずっと最後の曲を置きっぱなしにしてたら、急にその、
ね、
もう一曲入ってたみたいな、 あの鬱陶しいやつ、
あの心霊現象かと思っちゃう、
そう、
あの落とすとこうあのトラックが29ぐらいまであるんですよね。何これみたいな、何これってなるやつ、
怖いやつ、
ね、うん、怖いやつ、
あれあれをですね実は仕込んでおきまして、その中で、はい、まあ、ちょっとおしゃべりさせてもらったんですが、
はい、
新たにそのね映画おすすめ映画コーナーというものを設けまして、
うんうん、
で後半であったホラー映画紹介という、まあ、1時間のね後半は、
うん、
まあ、なくしてということで、まあ、逆に言うと、まあ、10分ほどでおすすめの映画、これホラーに限りませんから、
はい、
そちらを紹介していきますので、
はい、
より聞きやすくなるんじゃないかなと思いますね。
そうですね、
うん、
よりジャンルも広がってっていうね、
そう、あとカオリンさんがいなくても困らなくなりました
いや責任を感じる
ほらホラーだとどうしてもカオリンさんがいてもらわないと困るって瞬間はいくつもあったわけですよ、
ああ、うん、そうですね、モミさんのホラー語りになっちゃいますもんね。
そうなんで、そういった意味では今回からはもういろんな人がおすすめのね、
はい、
自分の好きな映画を喋れるわけですから、
うん、いやでもですよ正直ですよ、はい、いや私ぶっちゃけホラーだけじゃないですからね、好きなジャンル、
え、そうなんですか
え、何回も言ってるめっちゃパーミシャー、え、そうですよ、
ホラー以外もスプラッターと、あとゴア映画と、あとスリラーと、
スリラーと、
うんうん、そういうことじゃないの、
同じですよ置いてあるコラみんな一緒、
あとエブイね、
エブイおい、
え、
チュパミさん
何回言うでしょ、チュパミさんはいいよ何それ、まあ、それとプラスして、
はい、
実はホラボドは、
はい、
ゲームマーケット秋に出店いたします。
お
お、
出店、
そうですって言ってもまだ応募さえもしてないですけど、
あら、
はい、
プラス2000円で、
まあ、ちょっとホラボドとしては、まあ、初の出店をすることになっておりますので、
は
い、
おお、
はい、あれですよ、カオリンさん売り越せる予定ですよ、
あ、そんな予定が、
はい、
あのもう秋の先々の予定まで、まず夏の予定も立ってないのに秋の予定立っちゃったみたいな感じですよね。
あ、でも安心してください、秋と言ってますけど、はい、12月です、
冬ですね、
そう、
来年、
あ、
来年、
あれ、そうなんだ、
今年の12月、
そうなんですか、
なんで来年やねん、いつまでやらんねん、
ああ
そうなんですよ、つい先日発表になりましたが、ゲームマーケット2016秋はですね、なんと12月11日に開催することになりました
。あれ、ちょっと待ってください、
はい、
去年とかもっと早く
ない、まあ、11月
ですね、そうですよね、
うん、
あ、そんなにこう、もうね、冬に食い込んでいくくらいの機会
で、なかなかね、やっぱり会場を抑えたりするのとか大変みたいで、
なるほどね、
はい、まあ、それで12月になったらもう冬じゃねえかっていうツッコミもね、
ありますが、ゲームマーケット立冬ですよね、
立冬ですね、
これで影響するのはあれですよね、
はい、
クリスマスにね、好きな人にプレゼント用意してる人が、
はい、
これで慌ただしくなるわけですよ、
そうですね、お金が、
お金が、
そう、ね、
自分のボードゲーム欲しい、
だからボードゲームをね、
うん、
プレゼントしち
ゃえ、いやいやいらんことはないけど人によるし
いけるんじゃないか、
いけるんじゃないか、僕のインストもつくよって、
まあ、そうですよ、
インストもつくよ、
何言ってんの
割れなくね、
ご機嫌ですね、チョコミさん。
はい。
どうしちゃったんですか。
やっぱカオリさんの波に乗るとね、はい、楽しいですよね。
ちょっとそういうこと言ったら、ちょっとグミさんがまたこれ聞いてたらしょげますよ。
え、はい、グミさん面白
い。私じゃダメだったのって。
ちょっと待ってください。え、グミさんいつからそんなキャラになったんですか。
いやもうそうですよ最近。あなたどんだけ知らないか知らないですけど。
最近はそうですよ。
そうですよ、最近甘えん坊なんだから。
甘えん坊なんだから。
そうですよ。
可愛いグミさんが
甘えたい時期なの。
そうですよ。私に好きって言ってって言ったんですよ。昨夜で。
今ドキドキしちゃ
った。気になる。
とりあえずそれは聞き直していただいて、まあそれはそれでいいんですよ。
はい。
でゲームマーケットといえばですね、はい、もうすぐ5月5日。
はい、
ゲームマーケット春、
はい、
ね、
そうですね。
もうこちら、あ、カオリンさん行きます？
それは行けるかなっていうところですね。ちょっと仕事がちょっと今
あ、でも前日会カオリンさんのもう席も取ってあります。
あの見ました、おやって思う、
は
い、この仕事が今どうなるかわからない、おやって思います。
勝手にやりますか、
うん、勝手にね進んでいくんですね。
もうマストで来ていただきたい、まあ、そんなゲームマーケットですが、もちろんねたくさんの新作もう発表されてますけど、
はい、
これをですねホラボドとしてはね、こうじゃあまたねもみさんがちょっとおすすめのやつみたいに紹介したかったんですけど、
はい、
なんせ今回は、
はい、
もうね多い、
おー、
すさまじく多いですよ。
そんなにですか。
うん、お、あの神戸ね、
はい、
あの2月にあった神戸、でしゃがんでたサークルさんももうここでもう本領発揮するつもりなのか分かりませんが、まあ、とにかくもう気になる作品だらけ、なのでもうねめんどくさいからやめようと思って。
え、それやめようってな、行くのって。
いや行くのは行きますよ。
行くのは行きます
よ。さあ前日会もやるし収録もします
から、もう行くのやめちゃったなみたいな。
違う。そんな紹介するのはね、あれだなと思う。もう多すぎて、
オラオラ系ですからね。
オラ系
よくわかんない。あ、でもあれだけ言わせてもらうと、あのボザさんが来るんですよ。ボザセブンワンダー
再び。
そうです、再び。今回はなんと出店側できますから。
おお、
はい、
ボザさんに
ね、はい、ボザ&ルブラさんですね。この外人ダッシュというねゲーム。
外人ダッシュ
ですよ、タイトル。
外人って言っちゃっていい、すごい。もう外人って、今や使われなくなった言葉ですからね。
そうですね、一応差別用語ですから
ね。そうですね、使ったらいけない部類の
外国人ダッシュ
ですね。そうですね、外人ダッシュ。これがねアートワークは鳥さんがね、
いやー、
鳥さんがやられてるんですけど、まあ、だからそういったものも入ってきますから、今回のゲームマーケットはとにかくもうどれもこれも目が離せない。
あと、あれですよね、漫画ボックスで連載されてる、
うんうん、
あの漫画家の方が出展される。
あ、もしかしてあれですか、真面目系クズの日常ですか。
そうです、そうです。
はい、行けたら行くようですよね。
はい、
あ、これもですね、
このカードゲームが発売されるみたいで、
これも気になりますし、
で
気になる。結局ゲームの話してもんでるやん。
やっちゃったな。
いや、それで言ったら川崎ファクトリーさんの、ね、
はい、
トリックオブスパイだって、ね、川崎さんがもう渾身込めて作られて、しかもまたこれも長谷川鳥さん。
鳥さん。
もうちょっと私かぶせるのやめて。
しかもそのかぶせ方半端ないですね。い
や、もう一回ちゃんと言うよ。長谷川鳥さんが。
鳥さん。
おい。てめえ、死なすぞ、こら。
死なす。
いや。
あとあれも気になる、それで言ったらね。無限階段。これは美味しいタニシさんっていうところがね、
頒
布される新作なんですけど、
はいはいはいはい、
あのちょっと知ったか映画研究会にも若干似てるのは、
はいはいはい、
それぞれもうカードに書いてある言葉を組み合わせて、
はいはい、
ホラーな話をお互いに言い合っていくんですよ。
へ
え。
で、いい怪談話ができた人がポイントみたいな、そんな、まあ、今ちょっとざっくり言ってますけど、本当はもうちょっと細かいんですけど、ね、気になるでしょ。
すいません、私今あの話だけ聞いた時に無限怪談って、うん、あの怪談段差の方かと思いました。
違います。
だからちょっとパズルゲーか何か。
ありましたね。
うん、なんかそんなようなゲームなみたいな
思
いなが
ら、
まさかの、
ね、そうそう、
うん、
階段なんですね、あのホラーストーリーの方ですね。
そうですよ。
へえ、
それもあるし、
無限に階段。
あとバカファイヤーパーティーさんのね、
はい、
もうこれに全てをかけていると言っていた桜降るように決闘もありますし、
うん、なんかまあタイトルもなんか素敵ですね。
そう、これも絶対買いますよ。それからもうたくさんたくさんあります。あれ、グミさんに相談したらちょっとやめとこうって言われたのが、あの命の砂時計っていうね、
はい、
作品があるんですよ、
はい、
リバーゲームズさんの、
はい、
新作なんですけど、
はい、
めっちゃ面白そうなんですよ、でちょっと悩んで挙句にちょっとそのグミさんにね相談したら、
はい、
それはやめた方がいいって言われたのは、なぜかって言ったら、テーマがあの女の子が余命7日間しかなくてでその余命7日間の女の子をどうにかして生き延びさせるっていうゲーム。でもゲーム性で見たらすげえ 楽しそうなんですけど、はい、テーマがちょっとナースには大打撃が、
そうですね、
そうなんです、
あのちょっとリアリティがね増しちゃう、とこがね、
しかもガミさんねあれですかね、週末授業ですかね、
そうなんですよ、だからね、そういった意味ではねちょっと隠れて買ったろうと思ってね、
買うつもりはあった、
そうです、気になるもんね、だって
ちょっと気になります、気にはなりますね、
いやもうテーマだけでもねやっぱり皆さんいろいろ考えてきてますから、まあ、そんなこんなの、はい、
はい、
まあ、ゲームマーケットの直前の通常回でいうとこれがもしかしたら最後かな、うん、
あ、そう、そう、
来週ね、あのまた番外編だったりすると、
はい、
うん、ですからちょっとそれも踏まえて今回ね紹介する、この通常回として紹介する、
はい
はい、
ね、それは作品といったらね、はい、これ大事ですよ、ここ
お大事なんです、
大事ですよ、
だってカオリンさん考えてくださいよ、
はい、
ね、新1話ですよ、
はい、
ね、新たな格を超えて、まあ、ね、第1回目何を紹介するんだって話じゃないですか。
そうか、もう第1回目っていうことですもんね、うん、心新たに。
そうですよ、まあぶっちゃけリスナーはもうタイトルで見てるんで知ってますけど。
知ってるけども。
そう。
知ってるけどもね。
一体ゲームマーケット直前、そして第1回として一体何を紹介するのか。
何を紹介するんでしょうか。
こちら。ドクターエウレカ、エウレカ、
エウレカ。
はい、ということで、こちらドクターエウレカでございます。
エウレカ、
エウレカですね。
見てください、このボックスアートのキャッチーさ、かわいいイラストですね。
いや、爽やかな色。
しかもタイトルはドクターエウレカだから全くどんなゲームかわからない、
うん、
まあ、そんなこんなのチュパミさんいつものお願いします。
はい、こちらドクターエウレカは対象年齢が6歳から、プレイニーズンが2から4人、プレイ時間は15分となっております。
はい、ありがとうございます。ということで15分、
はい、
ね、
短い、
すごく短い、ね、
はい、うん、びっくりしました今、
ね、思い出してごらん、
はい、
ホラボド第1夜は何を特集しました。
いやー、第1夜、
うん、
ね、懐かしいね、うん、第1夜、あ、いや、今やタイトルロゴにもね、ドメモですよ。
そう、よく覚えてましたね、
覚えてますよ、
うん、
あれもね、まあ、さくりと、
うん、そう、すぐ終わって、初心者におすすめしやすい、
はい、
どんな人が遊んだとしても必ず面白さを見出せる、そんな万能な作品だったじゃないですか、
う
ん、今回もそうですよ、それはもう新第1夜としてはですね、もうこれぞおすすめしなくては、もうゲームマーケットなんか関係ねえ、
あれ、さっきの話なかったの、
あれ、今まであ
れ、
あれ、
そうですよ。
あー、いや、そんなに、
うん、これはもうね、チュパミさんとも相談しましたね、
はい、
やっぱこれじゃねえかと、はい、第1夜ね、新第1夜としてもこれはちょうどいい、素晴らしくおすすめしたい作品だと、
ほう、
うん、
誰もが叫びたくなる、
そう、
叫びたくなる、
そう、あ、ということで、はい、ね、カオリンさんはまだやって
ないですね、
ないですか、はい、そうですか、まあ、じゃあちょっとですね、まあ、紹介させていただきますよ、
はい、
ね、カオリンさんに向けて紹介させていただきますけど、はい、こちらはですね、まあとにかく盛り上がる今激烈おすすめのアクションパズルゲームですね。
ほう、はい、パズルゲーム、
パズルゲームです。で、販売は我らが田中間さんのですね、テンデイズゲームズ、
ほう、
そしてパブリッシャーはですね、フランスのメーカーのブルーオレンジですね。ブルーオレンジといえばホラボドでもね取り上げました、ニューヨーク1901、はい、そちらもねブルーオレンジだったんですけど、
はい、
あれも面白かったですね、
面白かったですね、
あのシンプルさながら、うん、非常に奥深いねゲーム性が味わえる、うん、そんなねニューヨーク1901と一緒、そう、ブルーオレンジから出ましたこのドクターエレカもですね、
はい、
単純ながら非常にね遊び応えがありますよ、はい、作者はですねロベルト・フラガさんですね、有名なところで言うと、うん、ロベルト・フラガさんはスピンデレラ、うん、
ほう、
あれあれ、
お、ちょっとすいません、ちょっとピンとこなかった、
もうあのカオリンさんはピンとこないどころかチュパミさんに至っては喋りもしなくなった
今もうなんか口が3みたいになってますもんね
スピンデレラといえば去年のドイツ年間キッズゲーム大賞の受賞作品じゃないですか、
お
おね、もうこの人たち、あ、分かった、第1夜になったから、もう初心者というか、初めて収録される方ですか、
あの、リセットされました
ね。あ、どうもどうもどうも。
緊張
して。はじめまして、もみと申します。
あ、思ったより黒くないですね。
あははじゃないよ。通常の受賞作品がコルトエクスプレス、はいはい、ね、エキスパートがブルームサービス、うん、そしてキッズ大賞がスピンデレラだったわけじゃないですか、そのスピンデレラを作った方と同じなんですよ、
ということは子供キッズ大賞取られてるってことはこのゲームも子供向けなんですか？
そうですね、あのロベルト・フラガさんって非常にその有名な点で言うとギミック、
はい、
もうね本当に奇想天外なんですよ。
へえ。
その見た目からは想像できないような使い方されてたり、あとそのダイナミックなゲーム性なんですけど、例えばドッカーンとか、うん、ドクターパニックなんかも有名なんですけど、
うん、
その彼が生み出す作品のほとんどはもう他のゲームデザイナーでさえねギョッと驚くほどにね、そのギミックがとにかく盛り込まれてオンパレードで、その使いっぷりはもういほもうイカれてんじゃねえかというような使い方してるんですよね。
お
う、うん、でリアルタイムであったり面積を多く使ったり、もうとにかく他のゲームで味わえない感覚を味わえます、はい、でワーキャーワーキャーなるんですよ、どの作品も。
お
ー、しずしず遊ぶものはほぼないんじゃないかな。でワーキャーですから、
はい、
悲鳴ですよほぼ、
はい、
ね、うわーいとかやったじゃないんですよ、
じゃなくて
うわーいうわーいですよ子供
う
わーい。そしてこのドクターエウレカももう漏れなくその悲鳴ゲーですね、
はい、へー、
うん、そうです。
それが叫ぶ要因なんですか。
そう、まあ、そんなねちょっとねまだやったことのないカオリンさんのためにちょっとインストしましょう。というわけで今目の前にすでに用意しているこちら、
はい、うん、
これね今カラカラっとねリスナーには音が聞こえていると思いますが、これはですね、まあ、よく見るとわかるんですけど試験管で、その中にですね玉入ってますね、うんうん、この玉が緑と赤と紫の3色の玉がそれぞれ2つずつ、
はい、
で、この試験管が3本あるんですけれども、
はい、大木さんこれあのメスシリンダーじゃないですか。
そうなんですよ、いいところに気づきましたね実はこれね至るところで試験管で遊ぶゲームというふうに紹介されているんですけど、この形状正確にはメスシリンダーなんですよね。
そうですね、メスシリンダーですね、
うん、なのでメスシリンダーという言葉では今回は表現しましょう。メスシリンダーをね、これ立体のメスシリンダーですよ、カードじゃないですからね、うん、このメスシリンダーに入った玉から別のメスシリンダーにこうやって移し替えていく。でそれでパズルをしましょうという簡単なゲームです。でお題はカードで、こういう風にお題カードが1枚ペロンとねスタートでめくられますんで、この1枚めくられたお題カードに載っている通りの順番にこの3本のメスシリンダーの中で玉を並び替えなさいよというゲームですね。そして1番にできたプレイヤーがエウレカって叫んで、
はい、
で見事完成していたらその人にワンポイント、もし失敗していたら残りの人でさらに続けると。簡単でしょ、
うん、簡単ですね、うん、いやちょっと今それで、はい、いや何が叫ぶのかと。
あ、いいこと言いましたね。そうなんですよ、それだったらねじゃあ手に出してね、
そうですよね、
手に出してじゃあ入れますよコロコロと、はい、こういう感じで入れればいいじゃないですか、はい、でももちろんこれはゲームなので、
はい、
ルールとしてね、ちかみさん、
はい、このメスシリンダー同士を、まあ、重ねて合わせればいいんですけど、手にこうやって出すっていうことはしちゃダメで、
うん、禁止
で、メスシリンダー同士をこうつなげたりとかしてうまく移し替えたりとかしないとダメなんです。
あ、手は使ってこう手をこうやって入れて手で取って入れていくゲームではないんですね。
ではないですね。
でさらに言うとね、急いじゃうと怒るのが、
はい、あのメスシリンダーからこぼれちゃう、
あら
こうなると、
うん、
参加できないですね。
そうね、ドボンですね、
うん、もうそこで終わ
るの、脱落です、ね、そこ
で、
その方は脱落、ゲームからじゃないですよ、ね、今回のこのカードの奪い合いからは、ね、
今回のカードは、は
い、脱落してしまうよと、
はい、
ね、もうこれ聞いただけでもう遊べるでしょ、
は
い、
遊べます。でもちょっと今思ったんですけど、それって別にそんなに難しくなくないですか。
おっていうじゃないですか、はい、ところがやっぱりこれは早いもん勝ちですから、
はい、
そうなるとみんな急ぐわけですよ、
はいはいはい、
でさらにですねワンエッセンス聞いているのが、
はい、
これねこう逆にしてもいいんですね。このメスシリンダーを逆にしてこのお題の通りの並びになるんであれば逆にしてもいいよと。
ちょっとすごいですねそれ。
そうでしょ
そんなこといいの。
はい、なんで逆にするのも考えながら移し替えていって、はい、見事できて1番であればポイントがもらえますよ。そして 5ポイント、
はい、
5ポイントもらった人が勝ちでこのゲームは終了というとってもシンプルなゲームなんですね、はい、
あでもそれ逆にするときにこう、はい、要は焦ってこうからうわーってこうこぼれちゃったら、
そう、それドボンです
か。
ドボンですよ。
そう
ドボンですよ。
とにかくこぼれます。
難しいですよね、
はい、
そうですね。しかもあのこれ一回逆にしてしまったら、
は
い、こう復活がすごい難しい。
そうですね、まあ、できなくはないんですけど、
それ
は
ま
あ後でね説明するとして、は
い、
まあ、ちょっとカオリンさんやったことないんであれば、はい、ちょっと一回やってみますか、ね、
そうですね、ちょっとやってみたいですね、
ものの数秒でできますからね、
はい、
はい、で一番最初の並びっていうのは決まってますんで、左から紫、赤、緑の順番で並べてください。
紫、
赤、緑、これも全員初期配置一緒ですね、
はい、
はい、じゃあ早速いきますよ。逆さも込みでやっていいので、はい、1番にできたらエウレカと叫んでください。ではスタート。
エウレカ、
あはい、じゃあ合ってるか見てみましょう。
はい、
緑、赤、緑、紫、紫、赤、合ってる、
合ってる、
はい、っていうゲームですね。
いや、ちょっとだったのに、
はい、
これ手汗すごくなりません？
手に汗握る、
いや
もう今多分リスナーがカラカラうるせえなって多分思ってますけどそうです、これだけです、
これだけ、
はい、
でも確かに、
うん、
思った以上に焦る、
焦る、
ドキドキします、
うん、ちなみにですね、エウレカと言いますけど、はい、まあ、ドクターエウレカ、このね、パッケージ、ボックスアートにも書かれているおじいさんが、うん、まあ、ドクターエウレカなのかもしれませんが、エウレカという意味はですね、見つけたとかね、わかったぞという意味なんですね。これ確か古代ギリシャ語なんですよ。
おー、
うん、で、ちなみにドイツ語だと、ホイデーカらしいですよ。
ホイデーカ、
はい、
ほら、見つけたっぽいですよね。
はい、ホイデーカ
なんかちょっと雰囲気も変わってますけど、言葉の。
ドクターホイデーカ。
ホイデーカ。
そうなんですよ。っていう、ま、豆知識も入れつつ、じゃあ、なぜ面白いのか、
はい、
ね、ここについて、やっぱりホラボトとしては掘り下げていきたいんですけど、はい、まあ、こんなシンプルなゲームなんでね、はい、まあ、そんなたくさんたくさんね、説明することなんかないんですけれど、やっぱり一番はね、
うん、
メスシリンダー。
うん、
ね、ちゃんとしっかりとできているこのメスシリンダーを使うことでしょうね、
うん、
もうこれだけでやっぱりこのアナログゲームならではの楽しさっていうのがあるじゃないですか。
ありますね、
うん、こうやって立体であるっていうことだけでももうみんな触りたくなる、
うん
うんうん、
そしてキャッチーですよね、
はい、
見た目がね。
でもさっき並べてる時にやっぱワクワクしますね、はい、こういう立体のものが出てくると、
うん、まあすぐさま遊んでみたいと思うじゃないですか、
はい、
あれですよ、先日コロコロ堂さんにね、ネズのコロコロ堂さんに行った時に、
はい、
今やってたんですよ、私が持ってったドクターエウレカを、
はい、
うん、したらもうワーキャーなった結果、もう周りの他のね、宅のお客さんがもうずっとチラチラチラチラ見るわけですよ、
はい、
わーいいな、なんか楽しそうみたいな目でね、その後やっぱりね、一緒に遊びましょうって言ったらすごい喜んでくれましたよ、
おお、食いつき相手をとしても
すごいです、ね、もしくはうるさくてキレてたかですよね、
あ、それはあるかもね、
その可能性もありますよね、
キャバクラじゃねえぞ
キャバクラじゃね
えぞ、
そんなツッコミする人はコロコロ堂さんには来ません来ません、そういうお店じゃないから、根津ですから、何言ってくれてんの、
あともうこれね、
はい、
立体物っていうのもいいですし、
うんうん、
この玉のちょうどいい重さ、
あー確かに、
これがなんかね、そのバランス感覚を問われるような重さになってるんですよね。
玉がねちゃんと硬いものですよね、
硬くてちょっと重たいんです、
ね、そうですね、ちょっと思いました、入れてる時に、うんうん、もっと軽いのかなって思ったら、この移す時にこうなかなか転がってこなくて、一気に入れようとしてこうつまずくこのスピードがつくのはこの重さだからですよ、
ね、それはねありますね、
そうですね、
あと1個入れようと思ったら2個入っちゃうっていうのもこの重さならではでしょうね、うんう
ん、
ありますね、
計算されてます
ね、すごいですね、
まあ、そういったことを考えるとやっぱりスピード欲しいじゃないですか、パズルですしね、はい、アクションですしね、なんでスピードだけちょっとかおりんさん人が説明してるときに遊ばない
で、すいません、
本当手癖悪いね、あんた、
やばい、ちょっと我慢してたのに、
ほんとすぐになんか男の股間もまさぐるしなが
ら、しないわ、
本当に手癖悪い、
どんなだ
どんなだ、
してるかもしれないけど、
やめて、
してないですよしてるかもしれないけどって
やめてよ、もうそういうの、
は
い、
わかりました
まあそれもちょっと話途中になっちゃった、はい、スピードねだけではなくて、はい、慎重さも求められる、
うん
うん、そこがまたね面白い原因ですよね、うん、要因ともなりますよね、うん、で3本だからこそできるこのパズルなんですよ、
うん、
だって普通に考えて2本じゃこれね実はねできないんですよね、よくあるパターンが1個、うん、あできた よしよしよし、完成完成、よし、残りの2つをあとはもう作るだけで完成だって思ったら、もう残ったこの完成しているはずの1本に1回移し替えないとできないっていう状況は大いにしてありえるわけですよ、
うんうんうんうん、
だからこの3本だからこそできるっていうところもポイントなんですよね、うん、でさらに言えば逆さ、さっき言ったように逆さにしてそのお題の通りになったとしても見た目になったとしても OK ですよって言いましたけど、この逆さにすることでのリスク、
うん
うん、1回逆さにしてしまうと、あ、間違えた、あ、逆さじゃなかった、やっぱりちゃんとした上向きでもいいんだと思って戻そうとしてもこうなっちゃうわけですよ ね、
そうですね、どうやって逆さから元に戻せばいいのかがわからない。
戻す方法はね、一応あります。手を使わなければいいので別のメスシリンダーを持ってきて、ね、口につけつつ、
あ、それは私が開発した、
あ、そうですね、まあ、そういったこともできるんですけど、うん、でもこれもね、はい、やっぱり慎重にやらないとすぐに転がっていきます。
そうですね、焦ってちょっとでも口がずれてたら転がっていっちゃうわけですよね、
って意味ではね、本当に見た目以上に実は繊細さがね、うん、求められるゲーム、はい、そしてそんなこのゲームに対して、ではコラボととしては遊びのコツ、
うん、
ポイントっていうのもね、やっぱ説明していきたいところなんですけど、
はい、
まず言いたいこと、
はい、
かおりさん、まず言いたいんですけど、
はい、
とにかく落ち着け、これに限るね、
うん、
これはもう大事で、まあ、一生懸命やって、まあ、スピードを求めるのも大事なんですけどね、ちぱみさん、
はい、
やっぱり意外と最善手ってそこまで手がかからなかったりするんですよ、
うんうんうんうん、
それに気づかないと負けちゃうんですよね。
あ、そうですね、冷静に考えることこそ、
そう、やっぱり一回見ちゃうと、あ、なるほど、じゃあここはこうしてこうしてこうしてって一個ずつ見ちゃうんですよ、玉を。
あ、
緑はこっち、まあね、じゃあ赤はこっちっていう風に考えちゃうんですけど、はい、そうではなくて、今メスシリンダーの中に入っているこのいくつかの玉が一回移し替えることによってどう変化するか、
うん
うんうん、一気に2つ移動させることによって何が変わるかっていうのも考えながらすると、意外と他の人が6手7手もかけてやっているものを2手ぐらいでまかり取る場合がある、
うん、
そういったものに気づけば一生懸命ね、はい、スピードを求めるよりもチャビシだったりするんですね。
あ、そうかもしれないですね、
うん、
まあ、あの我々さっきカオリンさんに負けたんですけどね。
そうですね、経験者であるのね。
やった、
いやでもそうですよね、なんか冷静に考えないと、あの一気に移し替えたりとかして焦ってこう移し替えたものの、
うんうん、
この並びと全然違ったらまた組み替えないといけないっていう。
そうなんですよ、うん、でそこで発生しちゃうのが、
はい、
諦めちゃう人。
あ、うん、
でもね、ポイントとしては、はい、諦めないことも大事です、
うん、
なぜならね、まあどんどんどんどんこう、まあ、さっきも言ったように、まあ、状況変わりますし、あとそのポイントを5点先取したら負けってことは、例えばじゃあ4点取った人と自分が0点になっちゃってたら、はい、もうこれはもう間に合わないんじゃないかと、
うんうんうん、
勝てないじゃん、もう1ポイントで向こうリーチだしと、
うん、
っていう状況になってたとしても、この新しいカードがまたペロってめくられた時には、
はい、
今ある状態のままから次のパズルをするので。
あ、そうなんですね、戻さないんですね、最初
戻さないです、うん、うん、そうです、うん、そういう順序はその状況のまま次に行きますんで、じゃあそこからもしかしたら場合によってはすぐさま完成できるかもしれない、
う
ん、なんで諦めないっていうのは大事ですね、
うん
うん、
うんうんうん、
まあ、そういったちょっとした運もね絡んできますからね、
うん、
うん、とはいえですね、単純に考えてても勝てちゃう、ここもポイントですよね、はい、面白いところなんですけど。
そうですね、
うん、
まあ普通に作っていったら、ああできた、エブリカって。
そうですね、おそらくこれが発生したのがさっきのカオリンさんですね、
うん、
うん、
ああでもそうですね、なんかあんまり深く考えてなかったですもん。
うん、そう、深く考えないで直感で遊んでる人の方が早くできたり、逆に直感ではなくさっき言ったように何手でいけるかなって考えてる人の方が早くいけたりっていうのが、その場面場面で変わってくるっていうところがこのゲームのまた妙たるところで、
うん、あ、そうですよね、こういうシンプルなゲームだと、
うん、
まあ、例えばお化けキャッツとかでも、
はいはいはいはい、
あの勝つ人と負ける人の差が激しくなってくると、う
ん、はいはい、
もう途端にあのゲームを諦めちゃって、でその場画面が、うん、その場が冷えちゃうっていうのが、
それでよく事故が起こるのが、ね、あのワードバスケットですよ。
あーワードバスケット、
あ、そうですね、
そうですね、
ワードバスケットは場合によっては全員が思い浮かばないで5分ぐらいうんうん考えるみたいになる時あります。
カード買いましょう、もうその時は。
もうね、特に年取った人はね、だいぶワードバスケットは厳しい。で、まあ、あれはあれでそういった風にね、はい、じゃあちょっとそういうの得意な人で遊べばいいっていうのあるんですけど、このゲームにおいてはそういったキャパの広さっていうのも用意されてるんで、 だからこそこのね、第一夜としても紹介したいのは、いろんな人が遊んでも必ず笑顔になれるってところですよね。うんうん、
この間だってあの、私、50代の方と一緒にやったんですよ。
はあはあ、
でも、すっごい盛り上がって。で、結局私負けちゃったんですけど。
お
あらあら。
ね、
あ、負けちゃったんですか。
はい。
ちぱみさんね、一点集中型なんでね、一、はい、回完成させるとね、それにすごい喜んじゃってね、渾身突き果てるんですよ。
そうなんですよ、ちょっとあの、
一気に入門タイプなんですね。
そう
なん
ですよ、連続で全然取れないです。
すごい綺麗な玉を作るみたいな。
わかりづら、わかりづら。
泥団子とかすっごい綺麗に丸
めるみたいな。ビードローね、綺麗に作ってね、で持って帰る途中でね、割れてしまうってやつね。ありますよね。修学旅行あるあるですよね。まあ、そんな、このね、ゲーム、ドクターエウレカでも、まあ、子供、小さなお子さんは、ちょっと厳しいかなと。一見やっぱ子供向けなように見えるんですけど、
はい、
たまね、食べちゃう
食べちゃう
食べちゃう
何歳だよっていう話ですけど。
いやでも確かにこのサイズは危険なサイズですね。
サイズだし、はい、この見た目。
この見た目は、そうですね。
ガチャガチャのね、ガムと全く一緒の見た目なんですよ。
ちょっと高めのガムね。
そうそうそうそう。
だって正直私出てきた時に美味しそうって思いましたもん。
ね、
あの、イトーヨーカドーの隅っこにある、お母さん買ってって言っちゃうパターンのやつね。あのガムにそっくりですね、ちょっと食べちゃう、
ね。ちょうどしかも、本当にいいサイズですよね、
でもね、ちょうど喉に詰まらせるサイズでもあるんで。
そうサイズ。
そう、そうなんですね、すこれ。
いや、本当これは危険ですよね。
そう、だからちょっとこう、そうですね、まあ対象年齢的には、まあ6歳からってなってるんで、はい、大丈夫なんですけど。
小学生以上なっていうところ
は
あります
ね。ではあるんですけどね。
ただ、でも、この、入れるっていうこの作業って意外と繊細な指先を求められるじゃないですか。子供だとやっぱね、手がちっちゃかったりとかするから、うん、意外とうまくできなかったりっていうこともあるかもしれない、
ね。逆もしかりなんですけどね、お子さんの方が繊細を動かせたりもするんですけど、それ以上に気になるのは、いくらこの頑丈なメスシリンダーでさえも、やっぱりバーンって置いちゃうと、まあ、ひび入っちゃったり、割れてしまったり、ちょっと危険だったりするんですけど、これ意外とバーンって置きたいゲームなんですよ。
そうですね。大人でも結構ね。
逆さにするのもね、はいはい、もちろんルールの中に入ってるんで、
はい、
って考えると、ちょっとまあまあ、そういうのがまあ、そうですね。あの、ちゃんと扱える方で遊んでもらった方がいいかな。
ね、まあ、小学校3年生以上やったらね、
うんうん、
そうですね。ともするとまあ、こんなにこうポップで見た目が可愛いと、とも、こうちょっと乱暴に扱いやすくもなっちゃう。
まあ、大人でもありますからね。あの、コンポーネント雑に扱っちゃうタイプの人はね。そういう人はちょっと気をつけていただいた方が、怪我しちゃうとね、怖いんで。
そうですね。
はい。
うん、
まあ、ガラスではないんですけどね。うん。うん、で、あともう一つの点としては、さっきのこの玉が転がってっちゃうっていう点。
ちょうどね、ツルツルの玉ですしね、これ、ね。
これ、あの、室内で今やって、しかもあの、はいはい、テーブルが低かったりとかするといいんですけど、うん、これ、高いところのテーブルとかでやって、コロコロって言って床まで行くと、かなり転がりそう。
これ何度もありましたよ、私。
やっぱりあったんですか、
ね、いろんなゲーム会持っていきましたけど、なんせ転がるのもゲーム性に入ってるから、まあみんな急いで転がって、はははー転がしてやんの、こぼれてるよとかってね、はい、なってるんですけど、もう私としてはもう戦々恐々ですよ。
もう目ですごい追いますよ。
あれですよ、コロコロ堂でそれこそまた遊んでた時にですね、あの、野沢国さん、モテゲーの野沢国さんと、はい、あとカブさんですよ、と一緒に遊んでたらですね、野沢国さんが、あの、ちょっとお調子者だから、コロッつって、コロコロコロッつって転がしてっちゃって、はい、で、あの、コロコロ堂さんのボードゲーム棚の下にスポッって入っちゃったんですよ。弾が。
不幸。
そしたらもうコロコロ堂さんのマスターがですね、はい、来てもうほうきで一生懸命中を下を漁ってくれるんですけど、出てきたのがあのクリスマスパーティーの時のなんかゴミみたいな、
あーリーフ
紐
みたいな、棚の下とか結構
そうそうそうそうあるパーティーしたんでしょうね、それ出てきて、あれあれみたいな、たまないやんたまないやんみたいな、
あれあれですね、コロコロ出すのも恥ずかしいですよね、それ出したら、
そうそうそう、
すいませんみたいなって、
そうですよ、びっくりして、
分かっちゃいますね、
私その間ずーっと野沢国さんにメンチ切ってましたからね。やりやがったな。
何してんだ。
そうですよ。
いや、そういうなんかさつぼっとしちゃうん
ですね。結局3分か4分ぐらい出てこなくて。
ちょっと焦りますよね。
焦る焦る。
本当にあそこの下なのかな。
そう。え、他行って、カバンの中見て。カバンの中見てとか言って。
すごい激しく飛んじゃうよね。
そういう風にね、意外となくしやすいんで、ちょっとそこはね気をつけていただかないと、はい、うん、遊べなくなっちゃいますから、はい、うん、っていう風に、まあ、より転がって机から落ちやすいってところも気をつけていただいて、はい、まあ、これらに関してはネガティブっていうよりはね、ちょっと注意して遊んでいただく点ってところですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、って言ったところで、
はい、
はい、では早速点数どうですか、はい、どうですかこのスピード、
おお、すごいですね、スマート、
シャキ
スマート、ね、
スマート、
スマート、
スタイリッシュ、
すごい早かったでしょ、
早かったですね、
ですけど収録時間すでに47分
すごいです、体感
前座前座の尺
雑談の
雑談の尺
平常じゃないですか、ね、
まあでも、まあ、ボードゲームとの紹介としてはかなり早かったですが、まあ点数はもちろんね、やっぱり100点の指標は、今回久しぶりに登場のカオリンさん、もちろんご用意してくださったんですよね。
いや、ちょっと今驚いてますけどね。
おやですか、
おや。
何も聞いてなかった
ですか。何も聞いてなかった。聞いてましたよ。
聞いてました。
聞いてました。あの、今の話は聞いてましたけど、
あ、本当ですか。
指標の話は今聞きましたからね。
あ、そうですか。
はい。
はい、
本気本気ですか、やっちゃいますか、
はい、いや、もし思い浮かばないんだったらもうブラジャーになりますけど大丈夫ですか、
え、何
ブラジャー100点でってなりますけど、
ブラジャーを100点で、
そうです、
え、ブラジャーを100点で
ちょっといいかなって思った
ちょっと思った、ちょっと
ドメモのね、点数つけるとき、ね、あれオールカットになりましたけど、ボッパイさんを見習って、おっぱいを100点にしたじゃない
ですか。そうでした。
これオールカットになってますけど。
はい、なってますね。懐かしいですね、ありましたね。
そう、だから、まあ、101夜としては、それにちなんで、で、ブラジャーですという。
ちょっと待ってください、ブラジャーって言うとちょっといろいろ誤解があるので。
え、何すか誤解
って。いや、ブラジャーってちょっとあの、生々しいじゃないですか、下着だしもろ。
え、生々しいの、ニップレスの方が生々しいよ。
ニップレスの100点って何ですか、
ニップレスの100点じゃない。
まず100点のニップレスを用意してほしいよね。男が喜ぶ100点のニップレスね。
うん、それはニップレスないと思いますけど
ね。ニップレスが3チーム。わけわかんないわ。
デザインがちょっと見た
なるほどね。
何か違う。
はい、何のこっちゃ、はい。
何の話ですか、
え、何ですか、ブラジャーだと生々しいから。
生々しいから、はい、ビキニの方がいいのかなって思って。
ちょうどいいんじゃないですか、
まあ水着ですしね、いや正直あのブラジャー100点って私たちが指標にしづらいんですけど、
あ、そうですか、
そうですね、
あなたにとってのブラジャーの存在意義が大体見えてきてね、新たな一面が見えてくると思うんですけどね
存在意義、
まあ、結構大事なものですよね、
まあ、大事な
んだよ、もう市販さんあたりは不評ってなってたのに、まあでもビキニでもいいでしょう、わかりました、
いいじゃないですか、
ビキニでもいいでしょう、
はい、
じゃあカオリンさんのビキニね、そういうことでしょ、
え、まあ、
う
ん、
カオリン
でもそういうことありますよね、
私のビキニ
自分で、ね、ビキニそれぞれ考えるってことはそれぞれのビキニ、
それぞれのビキニ、
カオリさんが着てるであろう、
それぞれのビキニって私ビキニ着ること
ない、いや、そこは着てもらわないと、
そうですね、
だってそれブラジャーも同じじゃないですか、
ことねえよ、
いや、ブラジャー、それぞれのブラジャーよりは
ブーメランじゃねえよ、何急にブーメランの話してるブーメランパンツの話して
る、それあの放課後電磁波クラブ的ない
や何で懐かしいごつええ感じね、はい、ありましたね、もう分かんないよ年取ってる人しか
じゃあ大丈夫ですよ、
はい、じゃあビキニ、
ビキニです、
ね、分かりました、
ビキニを
100点として
100点として、
じゃあここはちょっとチュパミさんからいきますか、
はい、はい、あ、じゃあカオリさんが着てるビキニですかね、
え、なんで私どんなんですか、
想像してみましょう、
多分ですけどカオリさん、
う
ん、あのボーダー柄のビキニ
それぞれって、
ちょっとオレンジとか
それぞれって言った
ら、あ、オレンジ似合いそうです ね、確かに明るい方がいい、
あ、オレンジね、
色白だからね、
ビキオレンジみたいな、
うん、
あ、
甘暗い色よりは似合いですよね、
確かに、黒はちょっと選ばないかな、
うん、でちょっとワンポイントでパイナップルとかついちゃってるみたいな、
ダッセダッセ
ワンポイントパイナップル、
いくつだよ、
イメージですよ、
ちょっと待って、ワンポイントでパイナップルってすごい発想ですよ、
ね、あのほら今風のパイナップルですよ、今風
って何、何今風って聞いたことない、今風のパイナップル
何、恐ろしい、
じゃあそういうビキニだとしてカオリンさんが着て、
いやいや考えづら
そうですね、はいはいはい、うん、それを100点として迷うな、
うん、
150点、
あー、なるほど、カオリさんのビキニよりもこれで遊んでたいってことですね、
そういうことですよね、
そうですね、カオリさんにはあえてのそうですね、あのワンピースを着ていただきたい、
あえてのワンピースを着ていただきたい、
はい、
わかりました、
じゃあもみさんなんですか、
まあそうですね、やっぱりここはカオリさんを推しとしたいんでね、
そうなんですか、
そうですね、
ちょっとどうしよう、
もう間違いないやつを、
上がるハードル、
そうですね、カオリンさんのビキニっていうよりは、私好みのビキニで言うと、デニム生地ですね。まぁ、ちょっとキャッチーにボーダーとかもね、はい、よく女の子着てますけど、ちょっとデニムはやっぱね、私の中では抜群にビキニは可愛いと思ってまして。
あー、デニムって、全部の生地がですか？
ありますよね、デニム柄のやつ。
ありますね。
ありますよね。いや、もちろん繊維は違いますよ。弾きますけど、デニム生地の。
しまないですよね。
うん、しまない。しみてくと。
しゅって多くなります
よね。しむってね。しむって方言
で。ちょっと待ってください。今の何ですか？
あ、ほら、わかんないじゃん。
しむって何？
しむっていうのは。
しみてくとの語源ですよ。しみ込むです。しみ込む。それを関西では、しゅむって言うんですよ。
嘘ですよね。
例えばなんか大根煮とかでも、
はい、しむって言うの？
しむって言いますよ。言いますよね。
本当ですか？本当ですか？
言いますよね、
皆さん。皆さんって誰だ？実際聞いてんの？関西だけ。
本当に、
はい、本当です。関西もしかも一部だと思うけど。
すごいちょっとびっくりしますよ。
あ、本当ですか？
すごいびっくりします。
変えることは犬って言いますし、染み込むことはしゅむって言いますよ。
ビーチサンダルは水セッタですね。
水セッタとかね。
水セッタ衝撃ですよ、まさかの
犬、うん、
犬って何？
変えることです。家に犬って言うんですよ、うん、
ちょっと説明が必要ですか？
だから、あ、じゃあ俺今から家に犬って言うんですよ。
え、あ、家に何？帰ること？
そうです
帰宅すること
って。そうです。犬飼ってるのみたいな感じになる。
今何を言ってんだろうと。だから
あと、もう帰れっていうのはもう稲やって言いますよね。
まあそうですね。
稲
やいいんだら旬取ったわ。
ややこしい。
いいんだら旬取ったわ。
この人たち怖い。
ややこしや。
まあ今のはまあベンチョイ貼ってますけど、まあそんなことはいいんですよね。何の話してるの？
デニムでしょ。
あ、そう
です、ね、
デニムのことはいい。
ね、
ビキニでなんていうか、いつ点数決まんのこれ。
でもデニムの、そのデニムの
まだ言うんか
い、であれば、はい、サロペットとか合わせてほしいですね。
なんすか、サロペットって。
サロペットっていうのは、なんかほら、ジーンズのオーバーオールの紐が長いような感じで、
あー、上から羽織るタイプのあれですか？
羽織りませんよ。
なんすか？
だからオーバーオールの、その肩紐が長いような感じです。
もうようわからんからいいねや。いいね。まあそれはそれとしてね。はい、まあじゃあそれを100点とすると、
爽やかですね。
でもちょっと程よいエロさがあってね。
確かに。
やっぱこれめっちゃ悩むな。
ね、長いな。
めちゃくちゃ悩むぞ。やばい。
ね、
2日欲しい。
なんかデニムなのに。
2日欲しい。
デニムなのにへそ出てるっていうのがね、また。
まあ、確かにちょっとセクシーですね。
89点。
や
はい。ドクターエウレカ89点。
ビキニ高すぎじゃん。
ちょっと待ってください。
ビキニのデニムはね、これからの季節でも本当にポイント高いよ。
さあ、
そんなに。
けどさあって。おじさんが、居酒屋かよ。けどさあ。
いいねって言われたらいいけどさあ。
何なんだよ。
はい、この、ドクターエウレカのウェスシリンダーのボールが、
コロコロうるさいな。
飛んじゃったら、どっかに飛んでいくかもしれないですよ。
それ逆に考えたら、ビキニの上が飛んでったのと考えたら、やっぱ89点じゃないですか、ほら。
ビキニの上が飛んでったら、それはポロリってことですよ。
この球がポロリするのと一緒。
それはすでに、ビキニがないですよね。
もうビキニどうでもよくなってるじゃないですか。
あ、でも、ああいう時にポロリ見えるのはね、男意外と引きますからね。
あ、そうなんですか。
そうですよ。ラッキーじゃないですよ。
やっぱビキニはビキニでこそっていう。
そうでしょう。そらそうでしょ
う。まあ、緩すぎたらちょっとね。
そう。緩い女は私好きじゃないんでね。佐世子さんとかあんま好きじゃないんで、
ね。まあ、そこは置いといてね。
そこは置いといて。
はい、じゃあ、ね、大鳥圭介のこの。
大鳥圭介。
ね
え。
置いときましょう。
やってみましょう、かおりんさん。
はい、
自分のビキニを、ちょっとね、一旦紹介していただいて。
ちょっと今一瞬
カオリーさんのビキニ
押し黙っちゃったけど、
カオリーさんのビキニはどんなビキニ
ですか？私のビキニですか？
はい、リアルに。
リアルにか。まあでも先ほど、はい、チパミさんが言ったように暗いのは私選ばないですね、絶対。
あ、一応ビキニは着るんですね。
ビキニは着、
なんか昭和時代のなんかボーダーでなんかこう膝とか袖があるやつのなんかじゃない、赤と白の
あ、ルパンのね、
ビキニ。そう
違うだろ。
違う。
あれ着たら逆にすごいですよ。
ボーリーみたいなやつ。
もうめっちゃスタイル良くて、
ね、
あれは、
スタイル良くても嫌ですよ。
あ、ビキニは着られる。
ビキニは着たいですね。
あ、着たい。
着たいですね。
あ、ちょっと大きくなっちゃったからね。
ね、ちょっとね、はい、自信がなきゃ着れないですけど、自分もし着れるとしたら、
は
い、
うんうん、
はい、まあ、だからやっぱちょっと暗い色はちょっとノーって感じですよね。
あー、ノーセンキューね。
ノーセンキュー、ノーセンキューですね。
はいはいはいはい。
あ、でもね、あんまりこう露出が過ぎてもこう、
うん、
あれな感じ。
まあそうですよね。ちょっと緊張感がね。うん、
緊張感がね、
うん、ありすぎですよね。
かといって白をつける勇気もないし。
あ、白をつけ
たら、ね、ちょっとね、ちょっと嫌。白はちょっと嫌ですよね、うん、
ちょっと狙ってる感じがね、ありますね。
でもやっぱさっきちょっと言ったらボーダーいいかなってちょっと思った。
あ、ボーダーね。
安牌。
みんな可愛いって言うし。うん。
そうそうそう。
そうですね。友達ともね。
そうそう。そうなんですよ。それ、もう何言ってんだろうね。もうね、つらー。
つらー。
つら
ー。なんかニット素材のって
長えよ。
ニット素材のね。
長い長い。はいはい。
ビキニ、ビキニ100点として、
はい、
ドクターエウレカ、エウレカは、200。
あ、200?
あれ?
なんで?いや、まあ確かにそれだけのポテンシャルはありますけど、そんなに自分のビキニは点数が低い。
低いし、もうこれで、うん、ドクターエラガじゃなくても200にするよ。
なんでだよ。なんでだよ。なんでだよ。
この指標の
意味は。正直ですよ。
はい。
いやね、私、海に行かない人間なので、
あ、そうなんですね。
なぜかって私泳げないので。
あ、一緒だわ。
あの、苦手なんです、正直。
わかる。
まあちょっと怖いですもんね。
怖いですね。実際その、海に行くほどの私にポテンシャルがないんですよ。こう、ウェーイなんてなれない。パリピにはなれない。パリピにはなれない。
パリピボイは。
なれない。でも着てみたいという気持ちはあるんですけど。
プールにも行かない。
プールも行かない。だって泳げないですからね。
あら
ー。泳げないってレベルじゃないんです。私、金槌なので。
あら
ー。そうなんです。よく本当は、
はい、行こう、今度行こう。3人で行こう。
行かないわ。
行こう、3人で行こう。
いや、もう行
こう。いや、浮き輪に乗せて、
ラッティングとかしたよね。
うん。
死ぬかと、よくね。
本当に。よく帰ってきた
ね。ま
あ、ライフジャケットがあれば帰ってこれなくはないですけど。
いや、水着はライフジャケットないじゃないですか。
ない
。そう。怖いんですよ。ですね、正直。
おっぱいあんじゃん。
おっぱい
浮く
わ、ね。おっぱい浮きわがね。
わって上にね。
そう。
その状態で浮いてるんですよ。どんな。
あ、かおりさんいたわーってなる。
あ、いたいたみたいな。
なんかひょっこりひょうたじまみたいな。
あれね、かおりんさんかな、戦乱かぐらかなってなるじゃないですか。どっちかなってなるじゃん。
なるかな。
これ
な
るかな。虐待？
虐待じゃねえよ。虐待ではない。
虐待方間違えてる。あ、虐待かなって。
強姦とかそっちがわかるけど虐待ではない。
どうしたか。精神的今今
みたいな。はい、というわけで、
ええ、
まあそんな点数つきましたが、
はい、
うん、まあじゃあ総合点で考えると、
はい、
まあ120かな、
もうちょっと
140かな、じゃあ
もうちょっと
じゃあ150ですね。はい、これ男性これ納得いってるから。
いや、それぞれのビキニ像っていうのはありますね。
はい、というわけで、はい、私たちのビキニも100点としたら、
はい、
ドクターエウレカは150点となりました、は
い。
ということで、実はこのドクターエウレカ非常に安価っていうところもちょっとね、おすすめしたいので。
これポイント高い。
うん、安いですね。
あ、そういえばあのお値段聞いてなかったですね。
はい、実は4000ほどで買えますので、
お、
本来こんなねコンポーネントついて海外から輸入品であればそれなりにするじゃないですか。
そうですね。
うん、なんでね、あの見た目からちょっとねボックスもでかいんで心配される方もいらっしゃるかもしれませんけど、うん、実はですね非常に手の届きやすいお値段、
はい、
うん、ね、比較的ですけど言ってもね、なんでそれでもまた気にしていただきたいのと、うん、
3800円でした
っけ。うん、あとバリアントルールがありまして、
はい、あるんですね。
はい、紹介しなかったんですけど、はい、このペロってめくった時に、
うん、
一体何手でここに行けるかっていうのをそれぞれで
2
手とか4手とかね、そうやって言う、
ハイパーロボット好きな、
そう、まさにハイパーロボット、
それはいいですね。
これ、まあでもそれはよっぽど飽きた人かな。
うん。
うん、かなり難しかったです。
あ、
うん、
あ、やっぱり。こてをつけないで考える時間がちょっと
必要ですね。そうですね。煙出るパターンですよね。
気の出そう
です。っていうのもあるのでね、遊んで、はい、ひたすら遊んでもまだまだ遊べるよと。うん。
うんうん。
で、さらに言うと、まあもうドクターエウレカじゃないんですけど、今ちょっと話題になってるのが、
はい、
アクションゲームでバウンスオフというのもつい最近、
うん、
販売されまして、
はい、
そちらはですね、あのピンポン玉、またこれも玉なんですけど、はい、ピンポン玉をなんか剣山状のボードにワンバウンドさせて入れていくっていう、カポってね、そういうゲームも出まして、これはまたねカードで指定された通りの並びにカーンつってね、ワンバウンドで置いていけたら勝ちっていう、そんなゲームもありまして、これがまた売れてますんで、うん、まあこういったアクションゲーム、
はい、玉が流行ってるんですか。
玉が流行ってるうーん、そうですね、
そういうこうボールというか、まあ、より動きがある、
まあたまたまじゃないですか、
たまたまね、
たまたまね、
はい、うん、でもそれあれなんですよ、バウンスオフってあのすでに100万セット売ってるんですよ。
おーすごい、え100万セット。
そうです、あのマテル社から出てるんですけど、あのブロックス抜いたんですよ。
ブロックスとかまだね、アマゾンのブロックス
超人気だったのに、
王道というか、
そうですね、
それを抜いたんですか。
アマゾンのランキング、ボードゲームランキングでブロックスが1位ですよ。
そうですね、で、うん、出ますよね。
ね、出ます。
そう、海外ではもうそんだけ売れて大人気で、日本にやっと上陸した、まあ、そちらもね、あの気になる方、ぜひバウンスオフも見ていただいて、とにかくアクションゲームはいいですよ。
うん、
遊びやすいし、うん、キャッチーだし、
見た目的にもね、華やかですしね。
そう、
盛り上がりますしね。
ね、ね、やりたいやりたいって言ってくれるし。
なるしね。はい、といった感じで、来ましたが、
はい、
ね、
はい、
もう後半ありませんから、
はい、
はい、じゃあここから告知ではなく、はい、来ました新コーナーはい、というわけで、
はい、
新コーナー何でしたっけ、かおりさん。
いやちょこっと映画紹介するコーナー、
ちょこっとだけ10分で、ね、そう、はい、リスナーの方ここで止めないで、この後告知、大事な告知もありますから、
そうそうそう、
ぜひ聞いていただきたい、はい、そして今回はホラーではありません、ちょっとカオリンさんにお願いしまして、はい、カオリンさんが今激烈おすすめしたい一本を持ってきてくださいということでね、
はい、
もちろん用意していただきましたよね、
はい、用意いたしました、
は
い、
ではそれはこちらです、
キングスマン、
キングスマン、キングスマン、
いや出ましたね、
はい、いや、じゃあぜひ紹介してください、カオリンさん、
正直ね、うん、これを言いたかった、
うん、
言いたかったよ。こちらキングスマンなんですけれども、
はい、
まあ、あの今回はサクッとなので、はい、その私がいつもタラタラ言う、こう、あらすじとかもなく、
ネタバレはね、ある程度というか、まあ、ちょっと触れる部分あったら申し訳ないですけど、オチは言いませんから、
まあ、どんなかっていうことですよね、
はい、
まあ、あらすじというか、まあ、これがどんなお話か、
はい、
まあ、これ簡単に言うとキングスマンって、
うん、
まあ、あのイギリスのですね、まあ、テイラーってわかりますかね、洋服をこう、
紳士服
とかね、そうそう、紳士服を仕立ててくれるようなところなんですけども、
はい、
それが着てを作ってくれるところにあるキングスマンというお店のお話、
うん、
じゃないんですよ。
じゃない。あらあら。
これがですね、
あれ、
イギリスにある、はい、どこにも属さないスパイのお話なんですよ。
そう、出ました。実は、はい、ジャンルは痛快スパイアクションです。
はい、
うん。
それにプラス、うん、これはシンデレラボーイの話ですね。
あら。
あ、
はい、
というと、
要はまあチンピラみたいなことをしちゃってる男の子が。
はいはい、
冴えない男の子が、
はい、
かっこいいスパイに変わってい
く、ね、うん、
これはねめちゃくちゃ面白いめちゃくちゃ面白い、
うん、
いや私これ実はですね、はい、試写会見に行ってるんですよ。
あら、すごい、
わざわざ。いや、まあ、でも分かんなかった、どんな映画か、はいはい、全く分からないって言ったんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、たまたま当たって行ったら、
うんうん、
なんじゃこりゃと、
はいはいはい、
いや、もうまず何かっていうのが、もうその紳士、キングスマン、キングスマン、まあ紳士なんですよ。あの主人公は、あの、はい、まあ、江口くんなんですけれども。
元不良ね。
そうですね。彼を教える師になる人がいて、それをコリンファースがやっていて。
そうね、ハリーね。
はい、ハリー。まあ、まあ、彼は本当に紳士なんですよ。もう見た目も。
う
ん、パリッとしても紳士にしか見えないわ。
ああ、もうなんかオーダーメイドのね、
スーツみたいな。そうです、そうです。クリももう全てジェントルマンなんですけども、でも彼は、プロ級の、いや、もうプロのスパイなので、
はい、
もういろんなもう隠し武器とか持ってるんですよ、体に。
あ、
それがまたそのアイテムもすごいんですよ。はい、あの、今っぽいのに、
はい、
なんだろう、古い、まあ、007とかにも出てきそうなアイテムとかでも、
はい
はい、ワクワクするの、とにかく。
そのスパイ道具がまた見応えあって、はい、やっぱもうこのおもちゃ箱をそのひっくり返したかのような。
すごいんですよ。
これがね、よくあるミッションインポッシブルとかだと、
はいはいはい、
じゃあ、なんかこうメガネのところに麻酔銃があったりとか、はい、なんか靴のところにちょっと隠し武器があったりとか、そんなレベルじゃない。
なんかピッてやるとこう今の電子風なとかじゃないん
だよ。じゃないもん。傘。
傘。
ビッグ
アンブレラ。アンブレラ。
アンブレラなんどうなってたんでしたっけ。
アンブレ ラがまず10、
はいはい、
10
まず10、
アンブレラが
10まず10なんですよ、
はい、
で開くと、
はい、
こうアンブレラってか普通傘だから普通は向こうが見えないじゃないですか、向こうが見えるの、
あそうね、こっちからは、ね、
向こう側が見える
マジックミラー状になってて、
向こう側が見えるし、はい、どんなこうな銃弾も弾くの、
防弾の防弾性
傘っていうレベルの防御力なんですよ、
はい、
しかも相手のねシルエットとかね、
はい、見えて、
あの武器とかも判断してくれる、はい、そのアンブレラが、
おお快適、
快適じゃねえよ
でも傘なんですよ、
へえ、
そう
かっこいいんですよ、
あしかもなんかあの高級な傘、
高級な傘なんです、
であれですよ、スーツ紳士服自体も防弾性
な、防弾性、
そんなわけあるかいみたいな、
えっていうぐらい
の服も
そうですよ、別にガッチガチじゃないですよ、バッキバキじゃないですよ、普通に着てる紳士服のシャツ、シャツとか、
ね、着膨れでもなく、
そう、
はい、シュッとしてる、
ジャケットとか、それが全部防弾性になってて、
すごい、
キンキンキンキンキンキンってね、弾けるんですよ、
でも
スタイリッシュ、
かっこいいんですよ、でその何が一番の見どころかって戦闘シーンなんですよ。
うん、
紳士なので、
うん、
まあ、世に今激しい銃撃戦みたいな、うん、こうわーってやってこっちもわーみたいな感じではなく、はい、あくまで紳士のように戦うんですよ、う
ん、ああなんかその血みどろに戦ったりとか、
乱さない、服は乱さない、
そういうことだけはもう、
はい、姿勢も乱しません、
姿勢も乱さないですか、
うん、
姿勢も、
ま、守ることは守る、紳士とジェントルマンとして必要なことは全て守りながら戦うんですよ、
あ
かっこいいですよ、
かっこいい、あれはかっこいいですね、
髪型直しながら戦いますからね、
髪型
直
す
すごいんですよ。
すごいですよ。コロバかよ、本当。
ピシッとしてね。いやでも殺しまくる。
あでも殺しまくる。
私ね、そう、まあ、もちろん見たんですけど、これこの映画のポイントはその殺しまくるところ、いわゆるコントラストだと思ってて、はい、映画的に表現の中にコントラストをいくつか用意されてると思うんですよね。
うん、
例えばまず前半がねスパイ学校編、
はい、
で後半が敵組織と対決編じゃないですか、はい、もうこの前半後半で全然毛色変わってるんですよ、これ私、はい、あの大好きなスターシップトゥルーパーズもそうなんですけど、
そうです、ね、
こういうのめっちゃ好き で、はい、でここでもうすでにコントラストがあるんですが、うん、次にその前半のスマートな一面、
はい、
ね、ハリーのスマートな一面、はい、江口くんが育っていって、はい、スマートになっていく一面っていうのを描きながらも、はい、後半の泥臭さと、
はい、
エグさと下品さのオンパレード感、
ね、はい、
このコントラスト後半なんてね、ゴワゴワですよ。
そうです
ね、
びっくりしますよ。超残酷。もう血ビッシャンビッシャン、骨バキバキ折れて、うにゃーってなるんですけど、そのコントラストがね、
すごいんですよね。
凄まじいんですよ。あれさっきまで見てた映画と変わってるぞみたいな。
もう、あれなんであんな風に作れるんだろうってぐらいの緩急ですよね。
緩急ですよ。
でもあれなんですよね、あのホラー映画っていうよりは、
いや全くない、
全然ないです、
アクション映画です、超有名アクション映画、
むしろですよ、その戦ってるシーンの爽快さがすごいんですよ、めちゃくちゃ残酷なのに、
あれは気持ちいいです
よ、すごい、
なんかもう常にスタイリッシュ、
ワンカットとか使いますからね、
使います
ね、まあ、でもそれもそのはずなんですよ、監督はキックアス、
はい、
マシュー・ボーン監督なんで、
はい、
キックアスもだってね、あれあのパッケージから考えられないほど、ね、
はい、
残虐なシーンあるじゃないですか、足取れたりとか、でもそれ、気持ち悪い、もう見たくないって思いました、なんか気持ちよかったですよね、痛快でしたよね、ああいうものがやっぱりこの監督の、
そうなんですよね、
ところ
気持ちはとかなって、そんなこと考えてる暇はない、
はいはいはい、
もうさっと言ってスパッと言ってザクッと言ってみたいな、でまたバックでかかってる BGM がめちゃくちゃ爽快なんですよ、
ま、いい、BGM 大事、
もうすごいいいんですよ、
はい、
いやもう、まあ、ネタバレというかあれなんですけども、途中そのまあハリー、まあ、クリファースが戦うシーンはもうぜひ見ていただきたい、
全部見応えあり、
ぜひ見ていただきたい、本当に、ね、面白いです、
う
ん、ちなみに敵役はサミュエル・L・ジャクソンが、どうしてあなたそんな格好してるのっていう感じで出てくるので、
B 級映画を作ろうと思ったら、まずオファーをかけるべきはサミュエル・L・ジャクソン、
そしてあもう結構年取ってるのどうしてそんな格好してるのって思いたくなる格好してますから
、はい、
親玉ね、
親玉が、
いやいいです
ね、これ本当にいいんですよ、このジェントルマンっていう、まあ、イギリスにとってしてみれば、はい、もうイギリスが生んだもう男性像はもうこれだっていう、世界に載せるような像を、はい、うん、こんな逆に下品な ところに持っててもいいのかっていうのを作ってるのに、あくまでジェントルマンを突き通すっていう、すごいんですよこれ。
言えないですけどオチなんか大爆笑でした
ね。大爆笑です
よ。そうだろうみたいな。
オチはあれですよね、あのすごいスケールがでかいんですよね。
スケール
大きくなってったのにそこみたいな。これは見てほしい。
あと見てほしい。
これね実はね129分あるんですよ、はい、前編でもね129分で思えないぐらいの。
そうなんですよ。
あテンポがすごい。
テンポもいいし、やっぱそのコントラストによって間延びしてないんですよね、うんうん、はい、そこはやっぱさすがです。
素晴らしいですね。
あとあれです、私ね一個押したいのはね CG の使い方、これがねすんごい雑なんですよ。
雑
一部ね、一部雑、
すごい雑
なんですよ。それがいい。
どうしたってもうぐらい雑なんですけど、それがいいんですよね。
リアルにスマートに描いてるシーンはお金かけて非常に CG をリアルにしてあるんですよ、うん、はい、ね、うん、なんですけどブラックユーモアを表してるところなんかはもう典型的な CG をもう使っててって思うんですけど、その緩急がまたねこれわざとなん
ですよ。わざとですよね。
素晴らしい、本当センス光る、
うん、
いいですね。
その中にもちゃんとその主人公のエグジーの成長の物語でもちゃんと、ちゃんとそこも
あるんです。ちゃんとサクセスストーリーみたい
な、感情移入もできるんです。
ああ、
うん、そうなんですよ。そこがまあすごいいろんなものが入ってる、要素が入ってると大体もうわちゃってなっちゃって、ね、いろんなのがなんかトゥーってなっちゃうじゃないですか。
それ以前のベッキーがやってましたね。
そうですね。
私なんかどうせトゥーってあなたは不倫しないんでね。
ダメです。
はい、
でもなっちゃうのに、うん、これはいろんなことを詰め込んでいるのに、はい、そのわちゃわちゃ感が楽しくてしょうがない。
楽しい。
主人公もちゃんとブレずに行くんですか？
ブレないんですよ。
へぇ、
まあ、たまにちょっとこう挫折したり、うん、それももうまさにそういう作説ストーリーとしては、うん、もう主人公っていうのに、うん、なおさら感情移入ができる部分だったりして、
うまくあの王道
うまいんですよ、すごい。
その王道と邪道を組み合わせてるっていう感じですかね。
これはぜひ、そう、そう、見ればわかる。
表すならあれですね、エレガントかつエキサイティングみたいな。うん、
かつ、うん、バカ。
バカ。
エレガント、ジェントルマンエレガント、本当素敵なんですよ。でも本当にバカって言いたくなる。バカだなって言いたくなるんですよ。
貫き通したバカ
だな。貫き通した。
うん。そのギャップが萌えです。はい。はい、
素晴らしい。
素晴らしい。この映画、はい、はい、タイトルは何でした？
はい。キングスマン。
キングスマンぜひ見てください。はい、こちら、ツタヤでもレンタルされてますので。
はい、今、純新作に落ちてるはずなので。
あ、見やすい。
ちょうどいい。
は
い、
ちょうどいいですね。はい、4本借りたら100円のところにね、はい、
ちなみに、続編の作成が決まっておりまして。
おー、そうなんですね。
舞台が少し日本っていうのが
入
って
る。嫌な予感する。
嫌な予感する。
これ、キックアス2の時と一緒。
っていうね。
キックアス2もあんだけ盛り上げといて微妙でしたからね。
はい、
まあ、でも、まあ、ちょっと期待したいところではありますけどね。
楽しみに、
はい、楽しみに。
こそはね、
はい、
うん、はい。
日本ならではみたいなのが出てきて、あるあるとかもね、
そうですね、
出てくるかもしれないですね。
まあね、新たなガジェットが出たらまたね、はい、ワクワクしますね。
ワクワクしますから。
うん、とにかく見てほしい。そんなキングスマン、ホラーではありません。ぜひ見てください。
はい。
ってな感じで、ね、あ、スマートに収まったんじゃないですか。
いいですね。
いいとこ取り、いいとこドリップな。
いいですね。ね、
できましたね。今後できるんじゃないですか、これ。
これいいですね。
いけますね。
いけますね。
まあ、でももちろんホラーも紹介しますよ。
しますね。
はいはい、
で、まあ、アクションとか、はい、アニメなんかもね。
いろいろできる。言いたい映画いっぱいあるんですよ。
そうでしょ？
いっぱいありますよ。
そうでしょ？
そう、ホラー。
でもね、かおりさん、それを言うためには、コラボドに出演しなくちゃいけないんですよ。
そうでした。
はい。
いや、私、レギュラーですから。
嘘つけちゃんと出ろよ。ほんで、こっからまた3ヶ月か休んだよ、ほんまに。
いやいや、もう。
吊るし首やからな。
あ、始まった時に私ここに吊るされた。
プランニングやで。
あ、
ほんま気をつけてください。
はい、
はい、ということで、
はい、
はい、では約束の告知に入っていくんですけれども、はい、
はい、
告知としてはですね、まず紹介しなくちゃいけないのが、なんと我らがスルメデイズさんが、
はいはい、
なんとポッドキャストを追っ始めました。
おお、
やりやがったな。
やりやがったな。
やりやがったな。うん、カムカムラジオというタイトルなんですけれども、
はい、
まあ、さすがスルメデイズさんですよ、
はい、
もうね、非常にしっかりした口調で、うん、もう組み立ても面白いんですよね、話の組み立て。 でいろんなコーナー用意されてまして、お腹いっぱいになるんですけど、はいはい、そのうちに出てくれた時とはもう大違い、うん、もうねうちホラボドに出た時なんか噛んじゃったりとかうわーってなったりとかしたのにもう何これすげーしっかりしたラジオ、いやー聞き応えたっぷりなんですよね。でリスナーからの、ね、リスナーからの投稿をメインとして扱っていく番組なので、はいはい、もうぜひぜひもうねあのリンク貼っておきますのでちょっとね一回聞いてみて、
はい、
どしどし応募してみるといいかなと思います、
うん、面白そうですね。
そうです
ね、うん、面白いですよ。
ちょっと果たし状なんか送ってみたいですよ ね
最近ちょっとね言ってしまうとあれですけどちょっとお休みがちなポッドキャストも増えてきたので、
うん、
ここでまた新たなね風が吹くって、
はい、風をね、うん、はい、
はい、ぜひ聞いてみます。はい、と思っております。はい、はい、そしてですね次の告知ですけど、
はい、
6月11日アナログ業界版交流会のクリコーです。
おお、はい、いよいよ、はい、
そうです。以前ね私が行っていたデジタルゲーム関係とかね、はい、まあ、ちょっとパソコンとか CG を使ったものをメインとした交流会っていうのはやってたんですけど、うん、はい、今回からそれ生まれ変わりまして、
はい、
アナログゲーム業界の方をメインとして、うん、交流を深めようという募集始めましてね、
はい、
すでに60名の参加応募が来ています。
おお、
ね、草場さんとかね、
はい、
あとカリアさんなんかもね申請してくださいまして、いやこれすさまじいことになりますよ、
ね、2ヶ月前でそんなにもう集まっちゃってますか、うん、
で定員が100名となってますので、
はいはい、
もしご興味があってまだ知らなかった方はリスナーの方ぜひねあのツイッターの方でもホラボドに連絡してくだされば、はい、あの応募できますので、はい、
そうですね、あのプロのイラストレーターさんとか、
あ、そうです、
漫画家さんとかもね参加されるんですよね。
カリアさんいいこと言いますね。その通りなんですよ、
うん、
私が今回大事にしているのは交流交流って言っても何もなかったら意味がないですから、
うん、
コネクションをやっぱつなげるためにもね、
うん
うん、新たな展開としてそのイラストレーターさんとボードゲームデザイナーを引き合わせることによって次作る作品のアートワークをやってもらえるようにすると。
ああ、うん、いいですね、
うん、いいですね。それでそこで出会った中からまた新しいボードゲームが生まれるってことも考えられる、
うん、ね、絵が上手な人ってもう傲慢と言いますからね、
うん、
けどなかなか声かけれないっていうのもあるんでそれを解消したいなと思ったのが今回ですから、
なるほど、
はい、あと普通にボードゲーム好きな方もね、
はい、
参加してあ私の大好きなゲームを作ってる方が来てる、うん、じゃあ私行きたい、これでももちろん OK なので、はい、ぜひぜひ、
ね、ボードゲームの友達を増やすっていうことも ね、
そう
できますもん
ね。できますんでぜひお願いします、1次会が4000円、2次会はその場所でそのまま2000円、うん、
はい、
で3次会はちょっと場所を移して朝までボードゲーム会をすると、
はい、
っていう風になってますんで、はい、ぜひお願いします。かおりさんもね、はい、できたら来ていただいて、ちばみさんは来てくださるんでね、
はい、
はいはい、ぜひ行きます。お願いします。
はい、あれですよね、あの4000円ってもあのご飯もちゃんとついてるんですよね。
あ、そうですよ、
そうですよね、
そうそうそう、うん、もちろんね、
ご飯もバリバリついて
る、お酒もねついてます。
あ、お酒もついてるんです
か、
ね、
はい、お願いします。飲み放題ですよ。はい、ではいつものチュパミさんお願いします。
はい、ホラボドはシーサーブログでやっております。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。またこちら iTunes からも聞くことができます。自動的に更新されるので便利です。ツイッターアカウントはアットマーク HORABODO ホラボド。ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
安定してますね、
はい、してますね。
いやー、噛まずに言えたのは初めてかもしれない
この2部構成の時はやっぱね、はい、もうチパミさんがホラー映画出ないってなってからはね、ヒサリンさんとかたくさんのねサブパーソナリティの方に言ってもらってましたけど、うん、いやなんかチパミさんやっぱしっくりきますね。
そうですね、今私聞きながら、うん、あ、なんだかいいなって、
うん、いや、カオリンさんもそうですよ、やっぱりカオリンさんやっぱいいですよ、
うん、あ、そうですか、
そうですよ、だってパコついてるっつって突っ込んでくれる人、
止まらない止まらない、
そこすごいわ。
いや、別にそんなことに喜んでいただけるならね。吸収
力抜群ですよね。
吸収力。
あ、夜用スーパーって呼んでますからね。
なんだっけな、その、しみる。
しむ。
あ、しむ。
みんなも使ってね。
しむってね。
しゅんでるなーってね。
し
ゅ
んでるなー
って。いいよ。はい、じゃあ、かおりさん、いつものあれ、久しぶりの。
お、
覚えてます
か？いきました。
覚えてます
か？あの、お別れの挨拶。
そうですよ。何ですか？
ゆるゆるですね。
はい、まあ、何 だかんだで、
はい、新しく新生なのになんかあんま変わってない
です。変わってないです。
だからあれですよね。ちょっと下がってますよね。
下がってはないよ。確かにビキニの話とかなかったけども。
ゆる感はね、上がってますよね。ま
あ、こんなもんでね。
はい、
はい、まぁ、あ、ちょっと次回はね、通常回は、もうゲームマーケットの、
はい、
まぁ、あ、もしかしたら新作の話かも、はい、それランキングとかもまた早いですから。
はい、はい、
そうですね。こちらもまぁ、あ、私頑張りますんで。はい、うん、今後ともよろしくお願いします。
はい、
はい、ではせーの、
おちゃーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちーおちー